主イエスキリストの復活の目撃者であったパウロから、すべての人間は必ずよみがえるんだと、そのことを教えられていたコリント教会の人々、しかしそれでいて復活を信じない人たちが教会の中に存在したんだとパウロは記してくれていました。そのことを知ったパウロがすることは何かというと、改めてよみがえりの確実性を教えるわけです。必ず全ての人はよみがえるんだと。またそれだけでなく、このよみがえりについての詳細を、例えばその順序であったり、そして実際によみがえりが起こった後何が起こるのか、そのことをパウロは教えようとするわけです。それらのことを通して、その全てを支配していらっしゃる神がいかに偉大なお方なのか、そのことを改めてパウロは私たちにも教えてくれます。大切なこの御言葉を今日もご一緒に見てまいりましょう。まず20節をご覧くださいます。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと。もうすでに私たちが見てきたように、このよみがえられたという動詞をあえてパウロは完了形にしています。なぜかというと、もうそれはすでに完了した出来事だからです。実際にそのキリストの復活を目撃したパウロは、その事実を今一度このコリントの人々に教えたわけです。もうすでに成し遂げられたこと、もうすでに起こった出来事であるって。確かにイエス様はその死から蘇ってくださった。この初歩という言葉をあえて使ったのは、少し前回もお話ししましたけれども、初歩っていうのはその年に最初に収穫した穀物であったり果物であったりするわけですよね。最初に収穫をするわけです。ということは何を意味するかっていうと、その後にたくさんの収穫が続くということです。収穫したものの最初のものを神のもとに持ってくるわけです。それはその後にたくさんの収穫が続くということ。パウロはこの箇所をご覧いただくと、眠った者の初歩として死者の中から蘇られましたと。キリストは死を経験した人々の初歩として死から完全と復活された。黙示録の1章の5節では、イエスは忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方というふうに記しています。だからイエス様がその死から完全と蘇ってきた、イエス様が初歩だということは、その後に同じようにこの死から蘇る者たちが大勢いるということです。多くの復活がこの後に必ず続くということを保証するわけです。そしてこの復活に預かる者たちは、神によって贖われたあなたであり私だと、そのように御言葉が教えてくれるわけです。もちろん皆さんね、よみがえりを経験するのは、死んだ後よみがえりを経験するのは我々クリスチャンだけではありません。すべての人々がそのよみがえりを経験します。例外なくよみがえるんです。ヨハネの5章の中でイエス様は、このことに驚いてはなりませんと、墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。5章の28節と今29節ですけど、29節には、善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのですと。お気づきになったように、どちらも全ての人間がよみがえるんです。問題はよみがえった後どこで自分の永遠を過ごすのかということです。神と共に祝福の中で永遠を過ごすのか、それとも呪いの中で永遠の地獄の中で永遠を過ごすのか、どちらがだということです。で、この今日のテキストの21節を見ていただきますとね、最初にこんな言葉が出てますよね。接続詞が、というのはと。今パウロは20節で、キリストはもうすでに亡くなった人々、眠った人々の初歩として、その中から最初に蘇ってこられた。この21節からはその説明をしていこうとするわけです。ですから、というのはという接続詞を最初にパウロはここに記すわけです。じゃあ何をパウロはこの後教えていくか。まず21節と22節を見ていただきますと、アダムと キリストを対比しているんです。アダムとキリストの対比です。21節にはというのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。この21節を直訳すると一人の男により死が、そして一人の男により死者のよみがえりがと、この二人の男を比較するわけです。一人の男は死をもたらした、一人の男は死者からのよみがえりをもたらしたって。アダムと主イエスの比較です。二つの結果がそこには記されています。今お話したようにアダムは彼によって全人類に死をもたらしたって。主イエスキリストは死者にその死からのよみがえりをもたらしたって。ちょっともう少し見ていきましょう。アダムは一人の、このアダムによって死が人類にもたらされたと。もう一番というか皆さんよく存じのように、あのエデンの園によってそれが起こったわけですよね。神様がおっしゃったことは善悪の知識の木からは取って食べてはいけないという話でした。創世記の2章の17節です。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬとおっしゃった。それが神の命令でしたよね。神の約束でありましたよね。神に逆らうときに、つまり罪は必ずその結果をもたらすんだと。神の命令に逆らうならば必ずあなたは死ぬものとなるって。でそれが実際に起こったわけです。でこのことをパウロはローマ書の5章の中で教えてるんで、ちょっとそのローマ書の5章を開いてくださいます。ローマ書の5章の12節の御言葉です。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですって。でこの12節の御言葉の中にアダムが全人類にもたらした2つのものが記されています。一つは罪であり、もう一つは死です。この2つのものをアダムが人類に持ち込んだんです。罪が世界に入りと書いてます。あえてここで罪を単数にしてやるのはどうかっていうと、それはいろんな罪をここで歴史しようとしてんじゃないんです。言わんとするのは罪の性質を持つものになったということです。悲しいことに私たちは自分の中にこの罪を生み出していく汚れた性質が存在していることを我々は知っています。そこからさまざまな罪が生まれてくるわけでしょ。パウロが言うことはアダムの罪によってこの罪が全人類に及んだんだと。ですから私たちも生まれながらにその性質を持って生まれてきたわけです。じゃあ死はっていうと、この中に12節のところに罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったというふうに書いてます。つまり罪を犯すことによって神が約束されたように全ての人は死ぬものになったわけでしょ。ですからこの死の普遍性ですよ。例外なく全ての人々が死ぬわけです。そして皆さんご存知のように死っていうと、我々はまず考えるのはこの肉体的な死です、ね、私たちの肉体、物質的な部分と霊とか魂という霊的な部分が分離するわけでしょ。肉体は墓に入るわけです。そしてこの霊的な部分っていうのは定まったところに行くわけです。神のところに行くのか、それともハデスに行くのかです。二つ目の死ってのは霊的な死です。悲しいことに命の源である神様との分離です。それまで私たちは神と親しい交わりを持っていたにもかかわらず、罪によって命の源である神様と分離してしまった。ゆえに私たちは悲しいことにこの永遠の命を失ってしまっているわけです。救いを、救いが必要なものへとなったわけです。最後に出てくる死っていうのは永遠の死の話です。ですから パウロがここで教えていることは、アダムが祖先である我々人間はみんな必ず死ぬんだと。でそのことを今日のテキストにちょっと戻ってくださいます。15章の22節のところで教えてるんです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるようにと書いてます。アダムがそうであったように我々も同じように死んでいると。この死の運命を持つ者として我々は生まれてき、そしてそのような歩みを私たちしていたわけです。ですからアダムが何をもたらしたのかって、まず罪をもたらし、それによって死を我々人間にもたらしたんだと。じゃあ今度はイエスはどうかっていうと、こんなふうに書かれてますよね。死者の復活も21節です。死者の復活も一人の人を通してきたって。キリストの復活によってキリストを信じる者は同様によみがえり、死と共に永遠を過ごすことが保証されたんです。故にキリストによって全ての人が生かされるからです。22節。ですから一人の人によって死が入ることによって全ての人が死ぬようになり、死者の復活の一人の人の死者の復活によってキリストによって全ての人が、私たちが生かされるようになったと。ですからアダムがもたらしたもの、イエス様がもたらしたもの、この二つのことをこうしてパウロは比較するわけです。キリストによって全ての人が生かされているのですって、この約束をパウロは与えるわけです。この21節を見ているときにイエス様がおっしゃったある言葉を思い出しました。それは何かというと、皆さんも思い出されていると思いますけれども、あの十字架にイエス様がおかかりになったときに、一人の犯罪人が罪を悔い改めてこの救いをいただきますでしょ。そのときにイエス様がおっしゃったことを思い出されると、こういう内容でしたよね。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃった。イエス様こうしてこの人物にこの素晴らしい約束をお与えになったと。イエス様ご自身がいらっしゃるところに、彼自身もそこに招かれる、そこにその素晴らしい約束の地が彼にも約束されたんだと。ですからこのイエス・キリストによって新しく生まれ変わった者たちは救いをいただき、そして主がそうであったように必ず永遠に主と共に生きるんだと。だから信仰者っていうのは皆さん素晴らしい未来を期待しながら待ち望みながら生きる者たちですよね。あえてそんなこと皆さんに説明するまでもないでしょう。でも少なくともそれが僕我々の信仰生活に大きな希望をもたらすんです。思いません？あの十字架にかかった一人の犯罪人は、あの瞬間まで永遠の地獄に向かっていたのに、主イエスキリストを信じる信仰によって彼に約束が与えられたわけでしょ。私と共に今日パラダイスにいるって、彼の永遠は一変にして変わっていくわけです。希望のなかった私たちが希望を持って生きるものへと生まれ変わるって。私は蘇りです、命ですと。私を信じる者は死んでも生きるって。間違いなく皆さんの心に大きな希望をもたらしている御言葉の一つだと思います。神の約束だと思います。私は死んでも生きるんです、あなたも死んでも生きるんです、イエス様と共に生きるんです、パラダイスにあって私たちは永遠をこの方と共に過ごすことが約束されたんです。その全ての保証になっているのがイエス様の死からの復活なんだと。ですからアダムはこういうことが言えます。死ぬ者の先駆者であり、イエス・キリストは蘇る者の先駆者である。このイエス・キリストの蘇りがこんな素晴らしい希望をもたらしたんだと。で、それを教えたパウロは今度23と24の初めのところを見ていただくとね、蘇りの順序について 教えています。23節見てくださいます。しかし各々にその順番がありますと、まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ますって書いてますよね。少なくともパウロはここでどういう順番によみがえりが起こっていくのか、そのことを教えてくれたわけです。まず最初に初歩であるキリストである、って主イエスキリストの復活です。それは紀元30年ぐらいと言われていますけれども、イエスキリストは確実にその死から蘇ってきた。まずそれが初歩である、最初であるって。で、次に出てくるのは誰かっていうと、教会時代の信者たちの話です。次にキリストに属しているものと書かれてますでしょ。主イエスキリストを信じてこの救いに預かった、この新約の時代の救いに預かった一人一人の話です。じゃあその人たちがよみがえるのが一体いつなのかって、空中再臨でそのことが起こるわけですよね。でその池第一の手紙の4章のところに、もう皆さんよく存知だから簡単にしか言いませんけど、ちょっと開いてくださいます。4章の14節のところから、14節から17節のところにこの空中再臨、空中経験といわれる出来事が記されています。ちょっと皆さん見ていただきたいのはね、まず空中再臨が起こったとき、つまりイエス様が地上ではなくて空中に現れたときに、空中に戻ってこられたとき、そのときに何が起こるのかっていうと、15節見てください。主が再び来られるときまで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主が再び来られるときにもう死んでいる人々がいるわけでしょ、ね、16節もこうありますよね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえりって、つまりこういうことですよね。イエス様が帰ってこられるときに、空中再臨のときに、もうすでにイエス様を信じて死を経験していた者たちが最初によみがえるんだと。そして生き残っている私たちがと書かれています。15節にも17節にも、つまりイエス様がお戻りになったときにまだこの地上にあって生きている人々です。その人々が栄光の体に変えられて主とお会いするんだという出来事、それがこの今日のテキストの23節のところで教えられている2番目に起こること、キリストに属している者たちが身がある、その話です。で今日のテキスト見ていただくと、それから終わりが来ます24節になります。この終わりが来ますって言ったときに、ある人はこれがもう世の終わりの話なのかと、最後の裁きの話なのかという、そのように思う人がいるんですけれども、次の御言葉を見ていただきますとね、パウロ自身がこの終わりとは一体何を指しているのか教えてくれています。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになりますって。この出来事が起こる時がパウロの言っている終わりが来た時の話です。この終わりっていうと、イエス様ご自身があらゆる支配を、そして権威を、権力を滅ぼして国を父なる神にお渡しになる、その時の話だって。でその日が来るわけです。でもその日が来るその時までに、まだいくつかの復活が起こるんです。ちょっと整理しますよ皆さん。イエス様が復活されましたでしょ。次に復活されるのはキリストにある信者たちが、新約の時代にこの救いに預かった者たちがみんなよみがえるわけです。そしてその後に何が起こるかっていったときに、3番目に起こるのは旧約の信者であったり観難時代の信者がよみがえる時がやってくるわけです。です。旧約の時代にこの救いに預かっていた人たち、今日見たダビデであったりとかモーセであったりとかいっぱいいますでしょ。この信仰者たちがよみがえる時が来るわけです。同時に観難時代、 空中再臨があった後の7年間の、その7年間の間に救いに預かる者たちのよみがえりの時が来るわけです。一体それがいつ起こるかっていうと、イエス様が今度は地上に帰ってこられた時、地上再臨の時にそれが起こるわけです。旧約聖書のダニエル書の12章の2節のところは、旧約の聖徒たちがよみがえることが教えられています。地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと書いています。よみがえりの話です。この旧約聖書のその聖徒たちがよみがえるのは、イエス様が空中ではなくて地上に帰ってこられた時にそのことが起こると。同時に黙示録の20章の4節を見ると、患難時代に救われた信仰者たち、生徒たちがよみがえるのも、イエス様がこの地上にお戻りになった時だ。その20章の4節のところには、また私は多くの座を見た、彼らはその上に座っていた、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。私はイエスの証と神の言葉のゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を恐れなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったって。これは患難時代に殉教していった者たちの話です。ですからよみがえりっていうのを見たときに、確かに御言葉はこうして私たちにイエス様がよみがえり、イエス様を信じていた者たちが次に空中再臨によみがえり、そして旧約や患難時代の信者たちはそのイエス様が地上に帰ってきたときによみがえるって。ここまでいいです皆さん。でよみがえりについて、これで全てじゃないんです。もう一つ大きな蘇りが約束されています。それは何かというと、この救いを拒んだ全ての人々、彼らが蘇るその日がやってくるということです。黙示録の20章の11節のところに出てくるその出来事が、一般的には大きな白い御座の裁きと言われているのは、11節のところにそう書かれてあるからですよね。黙示録の20章の11節をご覧いただくと、大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見たと書いている。これが裁きの座です。ここで全ての神に逆らい続けてきた人類の初めから、その最後に誕生したその全ての人が、そしてその中で主イエスキリストの救い、神の憐れみを拒み続けた者たち、この救いを自らの意思を持って拒んだ全ての人たちがその前に立って、その罪を裁かれる。こう書いてます。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。黙示録の20の12のところです。ですからそこで神様が何かエコひいきして、この人好きだとかこの人嫌いだから、そんなことに基づいて裁きをするんではなくて、それぞれが何をしてきたのか、それぞれが犯したその罪に基づいて正しい審判を受けるという話です。20章の15節には、命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたと。ですから少なくともこうして裁きというのを考えるときに、この大きな4つの裁きというのが、よみがえりというのが約束されているわけです。イエス様のよみがえりがあり、クリスチャンたちのよみがえりがあり、旧約とそして患難時代の信仰者たちのよみがえりがあり、そして最後に神の救いを拒んだ者たちのよみがえりがあると。でこういう順番によみがえってくるんだということが確かに聖書に教えられています。さて、もう一度テキストに戻ってくださいます。さっきから何回かお読みしている24節ですけど、それから終わりが来ますと書いてます。この終わりの日についての話をこの後パウロはしてくれるわけです。一体その終わりの日が来たときに何が起こるのかって、そのことをパウロはここに記します。さっきもお読みしました。キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになりますと。 父なる神様に、この日本語で父なる神と訳されているんですけど、直訳すると神と父がというふうに書かれています。神と父って、この神と父っていうのが同一です。それで日本語の聖書では父なる神というふうに訳しています。その父なる方に、父なる神に、主はこの国をお渡しになるんだと。ちょっと多くの皆さんにとっては復讐になるかと思うんですけど、ちょっと頭の中整理しましょうね。主イエスキリストは王国を築かれます。覚えてます？多くのユダヤ人たちがイエス様に聞きましたでしょ。今こそ我々のために国を再興してくれるんですかって、ね、確かに主は王国を築かれるんです。つまり彼ご自身が王であり、全てを治められるんです、ね、文字通りそのようなことが約束されて、そのようなことが実際に起こるわけです。そしてさっきから見ている黙示録の御言葉を見ていただくと、そのことが記されています。ちょっと見てください、黙示録の20章、20章の4節のところを見ていただきますとね、また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼に与えられた、また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見たと。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。6節を見ていただきますと、この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となるって。もうこれが何を指しているのか皆さんお分かりですよね。千年王国が築かれて、そして主イエスキリストはその千年の間王として実際にこの地において全てのことを治められるわけです。でね、この千年間の間見ると、主に逆らうことが一切なされないんです。だからといって全ての人が救われてるといいんじゃないんですよ。この千年間見るときに、その千年間の間神に逆らうようなことが記されていない。ただ皆さんに見ていただきたいのはね、今お読みした20章の今度の7節のところからなんです、ね、千年の間救いに預かった者たちも同じようにイエス様と共に王として治めるんだと。でその7節、しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放されと。確かに2節のところにはサタンが千年の間縛られるという話が出てます。そしてその千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマガグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集すると。彼らの数は海辺の砂のようであると。つまり何を約束しているかというと、この千年王国の終わりにサタンがそれまで縛られて自由が奪われていたこのサタンが解放されることによって、彼は出て行って多くの人々を惑わすというわけです。で、惑わして何するかというと、みんなでこぞって神に敵対するわけです。海辺の砂のようって20章の8節から記してますでしょ。しかも彼らは地上の広い部屋に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだと。こうして彼らはこぞって神に逆らうわけです。神に歯向かうわけです。神に敵対するわけです。その時何があるかって、すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたと。一瞬のうちに神は彼らを滅ぼされるって。十節、そして彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこには獣、偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるって。このことがあって神に逆らうすべての敵が完全に裁かれ滅びるんです、ね、今日のテキストにもう一回戻ってください。 24節見ていただくとね、この終わりが来るでしょう。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、あらゆる権力を滅ぼし、国を父なる 神にお返しお渡しになりますと。ご覧になります、主が滅ぼされた者たちが、そのリストがここに上がってますでしょ。すべての敵を滅ぼすんです。滅ぼすというのはね、取り除くとかなくするとか絶やすっていう意味です。もう存在そのもの自体が除かれてしまうんです。あらゆる支配、あらゆる権威、あらゆる権力って言ってます。何のことかっていうと、すべての敵の話です。神の敵であるすべてのものが滅ぼされた。だって真の支配者であり、真の権威者であり、真の権力者って誰かって、神ですよ。これその神に逆らう偽りの支配者であり、権威者であり、権力者、つまり神のすべての敵に対してこのようなことを神様はなさるわけです。ですからこの終わりの時っていうのは、このように神に逆らってきたすべての者たちが完全に滅ぼされる、その時の話です。でさっきもお話したように、このことが起こるのは千年王国の終わりです。その時に主イエスキリストがこのような御業をなすと、悪がすべて完璧に除かれると。ちょうど神がすべてを創造され、悪が全く存在しなかった時と同じように、神様はすべての悪を除かれるわけです。そしてその時に主はこの国を父なる神様にお渡しになるんだと。なぜそのことを神様するのかって、25節にキリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。キリストの支配、今見てきたようにこの千年の間、イエス様はこの地上にあってすべてを治めるんです。でもこうしてこの支配っていうのが終わる時が来るって、それはイエス様がすべての敵を完全に滅ぼした時だと聖書は言ってます。で注意して見ていただきたいのはね、面白い表現があるでしょう。すべての敵をその足の下に置くまでって書いてある。これは古代の王やまた皇帝の一般的な慣習から来た表現なんです。その当時敵の場合は、王はしばしば文字通り征服したその王また将軍の首に実際に足を置いて、敵の完全な服従を象徴したんです。そのようなことが実際になされていたわけです。ですから言ってることは何かというと、もう今まで説明してきたように、すべての敵がこの死によって滅ぼされるって、その当時の敵は全部滅ぼされた時に、その勝利したその王やまた皇帝がその敵の首のところに足を置いて、私は勝利したと、そのようにしてきたように、あえてそのようなことを使いながらパウロが教えようとするのは、完全にこのような悪に勝利したその時の話をするわけです。そしてその時にこの国を父なる神様にお渡しになると、そのように定められていると、25節で言います。なんでイエス様がこんなことをするかって、そのように定められている、それが神様のご計画であり、それが神様の御心だからって。でこの24節のところで、我々この終わりが来ますっていうことで見てきましたよね。最後の審判の話っていうんじゃないって。実はね、この終わりっていう言葉なんですけど、これは最終的完成とか最終的な達成を意味する専門用語としても使われてるんです。もう一回言いますよね。この終わりっていうのはね、最終的完成とか最終的な達成を意味する専門用語としても使われるんです。つまり何を言ってるかっていうと、主イエス様が来られたその目的が最終的に完成する時の話です。イエス様がこの地上にお見えになった目的って皆さん分かりますよね。一つ目は何かっていうと、イエス様は人としてこの世にお見えになって、我々人間のその罪を取り除くために、我々を救うためにイエス様が来てくださった。そのイエス様は天に凱旋するでしょ。でもそれで終わりじゃないですよね。イエス様は帰ってくるわけでし 最初に空中で、7年後に地上に帰ってくるわけです。そして地上に帰ってきて何するかっていうと、イエス様は王として治めるんです。そしてその治めた千年の終わりに全ての悪を完全に滅ぼされるんです。いいです。こうして主がこの世に使わされる全ての目的が完成するんです。その話をパウロはしてるんです。ですからこの最後にこの全ての敵が滅ぼされた時に、主は天へと凱旋されるんです。あえて今そんな表現を使いました。なぜかというと、勝利を収めた王が、ね、将軍が自分たちの国でその勝利のパレードに参加するかのように。だからイエス様は今から約2000年前にこの地上に来られて、救いを完成されて天に凱旋されていった。そして主は再び来られて、神の敵を滅ぼすという目的を完全にお果たしになると、こうして全ての神のご計画が成就するんだと。その時に主はこの国を父なる神にお返しになる。それが終わりのこの意味だと、そのようにパウロは教えてくれるわけです。でその時が何、その終わりの時が来る時に、終わりが来た時に、我々にとって素晴らしいその約束が26節のところにこんなふうに記されています。最後の敵である死も滅ぼされますって。最後の敵である死も滅ぼされるって、最後の敵、それは何かって、死だって。これ2017年版は、最後の敵として滅ぼされるのは死ですというふうに訳しています。非常にその訳が正確だと思います。最後の敵として滅ぼされるのは死なんだと。どういうことかというと、こういうことです。皆さん、今お話してきたようにね、千年王国の終わりにサタンがもう一回解き放されて、多くの人を惑わしていくでしょ。でこの惑わしていく人々っていうのはね、千年王国に肉体を持って入ってきた人たちから生まれてきた者たちです。いいです。千年王国に入るときに、あなたや私はこの肉体を持って千年王国には入っていきません。栄光の体をいただいて、栄光の体を持って入っていくわけです。新約の時代の人々も、旧約の時代の信仰者も、そして観覧時代の人々も、ね、栄光の体をもらって入る人々には、もう今と同じように家庭を持ったりとか子供を産んだりとかっていうことは起こりません。でも観覧時代を生き延びたクリスチャンたちは、そのまま肉体を持って千年王国に入っていくわけでしょ。その人たちが今と同じように家庭を持って、たくさんの子供たちが生まれてくるわけです。いいです。サタンたちが惑わすのはその人たちなんです。千年王国の間に生まれて、悲しいことにこの救いを受け入れなかった人たちがたくさんいるわけです。その人たちを惑わすわけです。いいです。栄光の体を持って千年王国に入った人を惑わすことはできないんです。もうその人には罪がないからです。でも千年王国の間に生まれてきた人たちは別の話です。そうするとね、最後の最後の時何が起こるか、ちょっと考えてくださいね。この時にサタンは、そのようなまだイエス様を信じていなかった千年王国で生まれたこの人たちに働いて、神に背かせるんでしょ。その時に神が彼らを裁かれるんです。で、その時に死が訪れるんです。それが最後の死なんです。だってその後何が約束されています？新天新地があって、もうそこには死がないんです。ですからパウロが言っているのは、その時まで残念ながら人間は、その創世記の2章で約束されたように、生まれながらに死ぬものとして生まれてきているんです。でもこの最後の敵である死が完全に滅びる時が来るんです。この千年王国の終わりに、主イエスキリストが裁きを下されるときに、その時に起こる死が我々人にとって最後の死だって。もうそれ以降はこの死は私たち人間に対して全く何の効力も持っていない。ですから最後の敵である死もその時に滅ぼされるって。 なぜかというと27節に、彼は万物をその足の下に従わせたからですと、主がすべてのものに勝利したからだって。ですから少なくとも私たちがこうして御言葉を通してこれから一体何が起こるのかって見てきました。すごいことが神によって約束されているわけですよね。今多くの人を悩ましているのが何です？死でしょ。みんなその死について不安を抱えているわけですよ。でも皆さん、私たちはもう死に勝利した者たちでしょ。だって死んでも肉体的な死を経験しても我々はよみがえってイエス様と共に永遠を過ごすわけでしょ。この希望を持っていなかったら、今この時代に生きてたらどう思います？皆さん不安しかないと思いません？もし自分が病気に感染したらどうしようかって、ワクチンの接種もしてなかったらこのままで死ぬんじゃないかって。だからみんな必死になって何とか自分の体を守ろうとするわけです。もちろん私たちも知恵を働かせて無茶なこと無謀なことをするべきではないことは分かっています。でも少なくとも我々が言えるのは、死は我々にとってもう敵じゃないんです。死に勝利したイエス様が我々の神であり我々の主である以上、我々も死に勝利したんです。御言葉はこうして私たちにちゃんと教えてくれてんです。イエス様のよみがえりっていうのは我々にこんな希望をくれたんです。少なくともその希望を持って、その希望を持って私たちは生きることができるんです。そのすべては、この希望のその元になっているのはイエス様のよみがえりなんです。そのメッセージをした後、こんなふうにパウロは言いますよね。27節の後半、ところで万物が従わせられたというとき、万物を従わせその方がそれに含まれていないことは明らかです。しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためだって。非常に読んでると分かりづらいですよね。ちょっとゆっくり見ていきましょう。いいです。何を言っているのかって。27節のところで、ところで万物が従わせられたというとき、誰が言っているかっていうと、万物がそう言っているわけでしょ。万物が従わせられたと。ですから、この動詞は受動態です。万物がそう言うんです。自分たちがじゃなくて、自分たちは従わせられたんです。その中には万物を従わせたその方、誰の話か、神ご自身です。神ご自身が含まれていないことは明らかですって。なぜなら万物を従わせられたのは神ご自身だから。ですからこういうことです。神がイエス様にその全ての支配を託されるわけです。でもその中に父なる神様を支配するということは含まれていない。イエス様が全てを支配なさるときに、そこの中にこの支配をお与えになった父なる神が含まれていないって。だって父なる神様をイエス様が支配するわけじゃないでしょ。一人の神様がどうやってそんなことします？で、28節にね、しかし万物が御子に従うとき、御子ご自身もご自分に万物を従わせた方に従われますって。万物が御子イエスに従うときです。御子ご自身もご自分に万物を従わせた方に従われますと。確かに読んでるとイエス様が父なる神様に従われるんだとこう書かれてますよね。それはじゃあイエス様が父なる神様に比べて劣ってるから従うのかっていうと、もうお分かりですよね。答えはノーです。いいです。三位一体の神の中に優位なんてないんです。どの神が偉くてどの神が偉くないのか、そんなもの存在、一人の神の話です、ね、じゃあどうしてイエス様が父なる神様に従われるのかって。それはこの28節を見ていただきますとね、これはっていう言葉が途中に出ていますよね。この言葉っていうのはね、何かをするためにとか 何かをする目的でという目的を表す言葉なんです。だから万物がイエス様に従うとき、今度イエス様ご自身が何をなさるかっていうと、ご自分に万物を従わせ、父なる神様に御子であるイエス様が従われると。その目的は何か、神がすべてにおいてすべてとなられるためだって。これがイエス様が自らを父なる神様に従わせていく目的だというんです。何なんでしょうこれ。神がすべてにおいてすべてとなられるためだって。パウロは非常にこれとよく似たことをローマ書の中で言っています。ちょっと皆さん聞いててくださいね。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからですって。ローマ書の11章の36節の御言葉です。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至ると。何を言ってるかって、神ご自身の御心だけが必ずなるんです。すべてのことは神様から発してるんです。神によってなるんです。そして神に至るって。神だけがすべての主権者なんです。いいです。ここで私たちが見るその神という方がどういう方なのか。聖書の教えている神っていうのは確かに三位一体の神です。お互いが競い合っているわけでもありません。主の御心に沿って、神の御心に沿ってすべてのことをこの方は導かれるんです。ですから、すべてを治める権威をイエス様にお与えになった父なる神も、自ら進んで父なる神に従おうとされた主イエスご自身も、それぞれが一致して自身の御心に沿ってすべてのことを成していらっしゃるんです。つまり何を言っているのかって、このすべての御業を、このすべてのご計画を達成なさる方、それが神なんだって。神がこのようなすべてのことをなさるんだって。すべてにおいてすべてであるって。すべてのことがこの方の御心に沿ってなされている。すべてのことがこの方のご計画によってなされている。だってすべてのものをお作りになったんでしょ。すべてのものを導いていらっしゃるんでしょ。すべてのことを通してご自身の御心をなさるんでしょ。こうしてパウロは、私たち被造物にとって神がすべてなんだって。今私たちの周りで人々が頭を垂れて崇拝している存在というのは、こんな神じゃないです。我々人間によって創造されたものたちばかりです。しかし、御言葉が私たちに教えるのは、この聖書の教える、このすべてを作りになった唯一の誠の神は、すべてのものを支配していらっしゃり、この方の御心だけがなすんです。この方の御心だけを神はなし、そしてこの方の御心だけが常になされてきたって。そしてこれからもなされていくんです。今私たちが見てきたのは、これからどうなっていくのかっていうのを見てきたんです。我々が死んだ後、どんなふうによみがえっていくのか。よみがえった後、一体何が起こるのかって。パウロはこれから先の話までしてくれた。それを話した後で、すべては神のものなんだって。すべてを神が支配していらっしゃる。これがこの私たちの神なんだって。私たちはこの方のために生きてるんでしょ。すべての被造物がそうであったように、思い出してください。千年王国の終わりになったら何が起こるかって、すべての敵までもがこの方の前にひれ伏するんですよ。そして彼らは永遠の滅びに至る。でも我々はどうかって。この地上にあって神を喜び、神を愛し、神に従う私たちが新しい新天新地に入るときに、完全に罪から解放されて、この方を私たちは称えながら歩み続けていくって。我々が何するのかって。この神を褒め称えながら生きるわけでしょ。私は喜びを持って完全にこの方に従っていくんでしょ。今私たちはそんなふうに生きるんです。そんなふうに私たち今生きていくんです。私たちにとって神が全てだからです。 すべてにおいてすべてとなられる方ですから、私たちは神を疑うことをしないんです。神様の御言葉を疑うんじゃないんです。この神を信じ、この神を信頼して生きていくんです。またもっと言えば、この方を心から信頼できることを感謝して、この方の御言葉に服従していくんです。この方が神だからです。皆さん、すべてのことを支配していらっしゃる方、私たちは今日大変にこのこれから先に起こる、しかも1000年以上の神様の御業というものを我々はこの短い時間に見てきました。でもこれらを通して私たちが教えられていることっていうのは何かって、すべてのことはいいです、神の御心のままになされていくんです。すべてのことは神の御心のままにです。これまでもそうであったように、これからもそうです。なぜあなたたちは私の言う言葉を信じないのかって。コリントの教会そうだったわけでしょ。パウロのメッセージを聞いても、イエス様が蘇ったって話を聞いても、彼らは信じようとしなかった。パウロが彼に教えたかったこと、この方は信頼に値する唯一誠の神だって、全てのことはこの方によってなされてるって、この全てのことは神から発して神によってなり神に至るって、神が全てにおいて全ての方である。最後に信仰者の皆さん、感謝だと思いません？希望が与えられただけじゃない、私たちはこの誠の神へと導かれたんです。私たちのこの国は数百万の神々が存在するという、しかも誰もそんなことを疑ったこともない、我々のその親からその先祖から教えられたことをただその守りつ通してきたわけです。でも今私たちはこの神様の真理をこうして知り、こんな約束をいただいたことを感謝し、こんな素晴らしい唯一誠の神に従うことを良しとしてくださってるって、全て神様からの恵みですよね。私の言うことを信じるのかと、あたかもパウロがこのコリントの人たちにそのことを教えているように、今日のメッセージを見てそのように思います。でもそれって我々一人一人に対しても同じことですよね。神がおっしゃったことを我々信じるのかって。だから信仰者の皆さん、神様の御心は必ずなされていきます。最善の御心がなされていきます。神はそれを通してご自身の栄光を表していかれます。我々それを知っている者として、主よ、どうかあなたの御心がなされますようにって。コロナがどうなるか我々は分かんないです。でも神はご存知です。私たちの明日がどうなるか分かりません。でも神はご存知です。今日我々見てきた約束は、あなたは私に与えられたものであり、すべてのことを支配していらっしゃる神がしっかりとあなたを守り続けてくださる。その約束に立って、この新しい一年をしっかり歩んでいきたい。そのように思います。よみがえりの主が私たちにくださった素晴らしい約束、その約束をしっかりと心に刻んで感謝を持って主に従い続けましょう。父なる神様、イエス様ご自身を見ても、父なる神の御心に従っていかれました。すべてのことが神様あなたの御言葉に従うこと、それが私たちにとって最善であることを指さしています。神様、どうか私たちも同じようにあなたの御言葉に従うことによって、その約束にしっかり立つことによって、この地上において私たちの目的をしっかりと果たすことができますように、イエス様ご自身が御心に従いながら御心を成し遂げられたように、私たちも同じように歩むことができるように。なぜなら私たちの主は全ての全てであられる方だから、 そんな方に仕えることができることを感謝します。そんな方が私たちの神であることに感謝いたします。主、どうか私一人一人をこの一年もお持ちくださるように、あなたの素晴らしさを明かしする器として私たちをお持ちくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。父なる神様、この新しい一週間も信仰者一人一人を強めてくださるように、神様、私たちだけです。このあなたの救いを伝えることができるのは私たちだけです。神様、この救いの素晴らしさを示すことができるのはあなた、私たちを用いるためにこのような素晴らしい救いへと招いてくださいました。どうかその働きをなすためにも一人一人をあなたが強めてくださって、御霊に満たしてくださって、そしてあなたがお持ち続けてくださるようにお願いいたします。どうか私たちの愛する家族の面々がこの救いから漏れることがないように、私たちの友人たちがこの救いから漏れることがないように、そのためにもしっかりと私たちが言葉と行いを持ってあなたのこの救いの素晴らしさを伝え続けることができますように、この村の一人一人をあなたが豊かに祝してください。そしてこの一年もそれぞれあなたがお持ちくださるように、この愛する皆さんをあなたにお委ねして、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。これで礼を終わります。